はい。千倉貞の経営心得の第1章ですね、事業経営の本質の部分の11番目ですね、に理想的な経営構造ということで、理想的な経営構造は工場を持たないメーカーであるということで書かれているわけですね。で、これはどういうことかというと、まあ、設備投資で使用してですね、工場を作ってそこで従業員雇ってっていう話で、やることはそれ構わないんですけども、市倉先生はですね、やっぱ設備投資でですね、会社がおかしくなってる会社ってやっぱたくさん見てきてるんですよね。で、この1の11と対になってるのがですね、この経営心得のですね、4の8っていうのがあります。4の8っていうのはですね、4っていうのは何かというと、経営の数字ですね。4の8っていうのは設備投資なんですよ。設備は現事業の強みであるが、一旦情勢が変わったらお荷物になってしまう危険をはらんでいるということで、第1の振り、第2の振り、第3の振りということでこう書かれてましてですね、特に市倉先生が言いたいのはですね、設備投資は順調に働いてくれてれば武器なんだっていうんですよね。で、働かない設備ほど始末の悪いものはないと。ただその危険はですね、内部っていうよりも外部にあるんだっていうことなんですよ。基本的にはですね、まあ外部、まあブームがっていう部分でいくとですね、市倉先生の本の中には、まあ今の若い方たちはですね、ピンとこないかもしれませんが、今井化学の倒産ということでですね、プラモデルのメーカーであった鉄人28号の大当たりのに次いでサンダーバードのブームが来たと。社長はこのブームに酔い、ブームがやがて去ることを忘れて設備を大増設したと。これが命取りになったのであると。ブームが去った時にガタ落ちした売上では多額の設備資金の返済ができなくなってしまったのであるというふうに書かれていますよね。設備投資はですね、こういう外部的な要因によってブームが去ったりとかですね、まあ、今来てるですね、コロナショックもそうなんですけども、まあ、結局ですね、今回も、例えば東京オリンピックですね、東京オリンピックがまあ今年やるということですね、その近くにやっぱりホテルとかが建ってるわけですよ。ただもう今回のオリンピックの1年延期ということでですね、売上ゼロなわけですよ。じゃあそれに対してですよ、ホテルで行けばそれなりの投資になるわけじゃないですか。例えば1億2億例えば投資しましたと。で、それは収入が上がってきての返済なわけですよね。そうすると小さい会社なのでですね、今回の、まあ、東京オリンピック需要を目論んでですね、設備投資をしましたと。ただ売上がもう全然オリンピックが1年延期になったら上がりませんよと。もうそこで倒産っていう話もですね、もう出てきてるわけですよ。で、まあ確かにですね、この内外、外の外注をっていう形でいくか、今の設備投資っていうのはそことは若干違うかもしれないんですが、設備投資っていうのはですね、外部的な環境っていう部分やですね、自分の会社の方針転換とか革新によって設備投資っていうのは手かせ足かせになる可能性があると。だから市倉先生はですね、こういう危険なことをしないようにですね、市倉先生の頭の中にある理想的な経営構造の一つに工場を持たないメーカーっていうのがあるんですと。いわゆる頭脳集団による経営っていう話が、まあ、出てくるわけですよね。なので、まあ、これがですね、事業活動の本質のところに入っているっていうのはですね、すごくまあ、なんていうんですかね、これを知ってるのか知らないのかって話になるわけですよ。そうするとすぐですね、外注が多い会社の社長はですね、この外注を減らすためにですね、設備投資をして、今の従業員を使おうっていうことにするわけですよ。 確かにそれはですね、需要がずっと続くっていう限り考え方としてはいいんですけども、じゃあそのですね、設備投資した分がですね、全部回収できるかどうかっていうのもあるわけじゃないですか。でそれならですね、市倉先生が増収増益戦略の中で書いてますけど、増資分計算をやってみてですね、単純に外注した分の儲けっていうのは粗利にプラスになって、それがそのまま経常利益になるわけですよね。そうするとその増資分計算もですね、この場合内策がいいのか外策がいいかっていうのの検討にですね、増資分計算の検討もしてですね、経営計画の検討表っていうのをやっていかなきゃいけないんだというところに全部つながるわけですね。だから内策と外策に関しては経営戦略の部分のですね、今言った工場を持たないメーカーっていう部分の経営構造ではすごく大切なことなんですということが経営戦略の方にも書かれてますし、じゃあ実際にそれを数値として具体化しなきゃいけないということで、増収増益戦略の中にその増資分計算っていうやり方が出てるわけです。でこの増資分計算っていうのもですね、まあ、これが他の方に書いてあるかどうか私は知りませんけども、増収増益戦略の中の一つの特徴になるわけですね。でもう市倉先生の講義を習ってですね、増資分計算を知らないっていうのはただの潜りだっていうぐらいですね、もう増資分計算っていうのはもう市倉先生の勉強したい方はですね、当たり前に電卓叩いて計算ができるという形になっていますので、まあこれを勉強してですね、そしたらですね、その増収増益戦略の増資分計算のところだけをですね、後ろの作品のところ見れば増資分計算ってありますので、そこを見てですね、この書いてることが何を言ってるのかっていうのをですね、見てもらうと非常に勉強になると思いますので、ぜひ増収増益戦略の増資分計算もですね、確認していただきたいと思います。